はい、取れてます。こっち向いた方がいいな。
何ですか、こっち、
こっち向きの方が
背中向けます。
ん、
背中の方があったかいかも。
あ、そっか、OK、たまに見れる方がいい。
いや、いいっすよ、いいっす
よ。じゃあ、こんな感じで、
ね、振り返りながらで、
振り返りながら
OK、はい、
OK、はい、
年末特番、
年末特番
そんな大げさなものではないけど
行く年来る年、
来る年っすね。
ねえ、
なんか、
うん、
農家の年末って、
はいはい、
なんかあります？なんか商売他のやってたら、うん、なんかいろいろあると思うんですけど、うん、農家に年末感あるのかなと思って、なんか作物がまたいだりするたりもするじゃないですか、
うん、
そういった意味では、
うん、
そんなに年末感ないっていうか。
そう、それはね、僕は石垣だからだなって思うんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、なんか前岐阜にいた時
は、
やっぱり年末はバッチリ年末なんですよ。
あ、
気持ちもね、
はいはい、
だんだんこう年末に向けてこう、はいはい、なんだろう、最後の仕事の追い込みだ、
はいはい、
で年越しだみたいな風になるんだけど、こっちはね全くならない。
あ、
まあ今外で仕事してるっていうのもあるけど、
はいはい、
やっぱりその切れ目がないじゃないですか。
ああ、ないですね、
うん、やっぱその内地で一区切りっていうのが、まあ、その、まあ、農事はこっちもあると思うんですけど、
はいはい、
やっぱりこう霜が降りるとかね、雪降るとか、ね、
あ、なるほど、
やっぱそれで一段落つく。
あ、
うん、
もう自然のこの変わる様みたいのが、
うん、
いわゆるその年末感を出してくるというか、
そうそうそう、まさにね、
今年の終わりを感じさせるみたいな。
そうなんですよ。
あ、なるほど。すぐ風情とか言ったりするんですかね、
かな、
情緒とか、
うん、
ああ、そっか。
だいたい11月の頭ぐらいで霜が降り始めて、はいはいはい、でそこからどんどん寒くなってくる。
あ、
うん、で、まあ、12月に入ってくると、まあ、だんだんこう土も凍ってくるし、
はいはいはい、
取れるものもこう限られてくるんですよね。
あ、なるほど、
うん、残ってる葉物とか土に埋まってる大根とか。
あ、なるほど、
そうそうそうそう、
あ、
そういうのにこうシフトしてって、だんだんこう終わってくる。
あ、食べられる、じゃあ、
うん、
その野菜、
うん、
年末に食べられる野菜がある程度絞られてくるみたいな、
うん、そうそう、うん、だから ね、そうだんだんこう、もう草木も虫も動物も、
あ、
まあ、人間も、
うんうん、
だんだんやっぱり寒くなって活動ができなくなってきて、
はいはい、
で、ああ暮れだねみたいな。
ああ、
うん、
いいっすね、粋ですね、なんかああ暮れだね
ちょっと江戸っぽかった全然江戸ない、江戸感ないけどね。
あー、そっか、
そうそう、
予想いもありますもんね。
予想いもね、うん、
あれ出そう、これ出そうとか。
そうそうそうそう、
あ、
もう今なんかね、もう今つなぎってその下に T シャツだけですけどもう死んでるからね、そんな
こたつとかもじゃあ出したりするんですか。
あ、うちはこたつでした。
あ、こたついいですよね、
うん、こたつはね、本当にね、出れないね、
本
当に出れない。
確かにこっち寒くないから、うん、こたつも迷っちゃいますよね。その、
うん、
持ってる人はたまに聞いて、
あ、いるんだ。
子供の頃もあったんですけど、
ほうほうほうほう、
どっちかっていうとなんか、
うん、
短パンだから着れ、あの入れたみたいなこたつに、
ね、
ちっちゃい頃は短パンじゃないですか。
なるほどね、はいはい、
うん、だからかな、上はまあトレーナーみたいな1枚羽織るかなんかしてやるけど、
はいはい、
今でもエアコンもありますからね。
あ、
ストーブとかなんかその、
そうそう、ね、うん、
なんですか、ストーブまでいかんけどなんか、うん、何ですけ、
なんかセラミックヒーター。
ああ、そうそうそうそうそうそう、 ああいうのもう手軽になりましたよね。
ねえ、こっちだったらそれで十分だもんな。
そうなんですよね、それで、
うん、
まあ、確かにあの時年末感ありましたね。
うんね、
みかんがお金出して、
うん、鏡餅とかって飾ります？こっち、
まあ一応飾り的な、
うんうん、あ、やるやるはやる、みかんのっけて、
そうそうそう、一応なんか、うん、でもそこまでなんか、うん、 なんか哀愁というかなんていうんですかね。
あー分かる。
その特別感はそんなに、こっちではあんまりないかな。
ね、やっぱね、ずっとあったかいからなんだろう、ないんだよね。
ないですよね。
ない。あとこれもまたちょっと今年末感が、まあ、今年末感あんまり感じてなかったんだけど、やっぱこっち来て、あ、これはあるなって思ってるのが、
はい、
スーパーとか行っても、
はい、
あんまり季節感出してこない。
あ、
クリスマス感とか、
あ、はいはいはい、
今もね、あの年越しのためのなんとかって、あ、はいはいはい、まあ、あるはある、
はいはい、
あるはあるけど、なんかもうこれでもかっていうぐらいバンバン証拠出してくる内地のスーパーとか、ね、とはやっぱ違うん
ですよね。スーパーでも角っこの方になんかクリスマスコーナーがなんか売る気もないような感じで置いてあったりとか
あんま変わんないじゃないですか。
そうっす ね。
で、BGM なんかも内地とかだと、まあ、10月の終わりにハロウィンが来る
ん
です、はいはいはい、でハロウィンが終わった瞬間クリスマスソングが流れ出す。
あ、
でもクリスマスの曲、俺ちゃんと、あ、クリスマス曲流れてるって意識したのってクリスマスの 1,2 週間ぐらい前だったんですよね。12月まで全然なかったから。
確かに、
そう、そういうこうやる気と言っていいのかどうかわかんないですけど、
なんかでもなくなりましたね、あの、子供の頃に比べて大人になったから、その感覚が薄れてしまったのか、そんなの毎年来るよみたいな、
はいはいはいはい、そういうのもあるかもね、
ところはなんかあるな、
はいはい、
そっか、だからそのなんていうんですかね、例えばクリスマス終わって年末近づいてきて、まあ大掃除はするとして、来年の計画とか、そんなのしてました？なんか、その、正月にするのかとか、来年はこうしてこうみたいな、
はいはい、
決め事みたいなのとか、そんなのしてました？
一応ね、やってましたよ。
で、どっちにやるんですか？年末にやるんですか？その年を超えてやるんですか？
年超えてからかな。
あ、
今年の抱負はみたいな、まあ、夫婦で
夫婦で述べて
なんか、まあそんなに気合いの入ったもんじゃないから、一言二言述べて配信みたいな感じなんだけど一応やってましたね。
そうね、だからその農業にしてもその栽培計画みたいのが、いまいち、なんかここまでにやっとかないと年越せないぞみたいな感覚も少ないっていうか、
そんな気する、はいはい、
逆に開けてからやればいいとか、
うーん、 なるほどね
雪なんか降りゃしないんだから
みたいな、はいはいはい、ああそうか、
石垣の感覚ですね。
なるほどね。その季節的に、この作業この時期までに終わらせなきゃっていう、こう追い込まれる時期とかってあるんですか？
それだとしたら、多分夏じゃないですかね。
夏、
もう作れなくなるぞみたいな、作りにくくなるぞっていうのが、夏の方が強い感じしますね。
あ、やっぱそうっすよね。
今最盛期じゃないですか、
はい、
石垣の農業ってこれからも
う
どんどんどんどん、
うん、
夏までに向けてみたいな、
はいはい、
だから法然祭が正月みたいなもんですよね、多分。
法然祭4月、
まあ旧暦なんでずれたりするけど、7月後半か8月ぐらいとか、そんなもんですよね。
あ、
まあ、8月ぐらいかなみたいな。
なるほど、そこがまあ一番の追い込みどころというか。
だから全然この内地の栽培の、野菜の栽培の本とか見てもピンとこなかったりとか、霜が降りるまでに
はいはいはい、
いつですかみたいな。
そうですよね、
降りませんみたいな。でも本当は多分植物にとっては、まあ地域が変わってもそういう、なんていうんですか、この日までに多分植えないといけない環境設定があるとするじゃないですか。大事なんですけど、よくわからんっていう、そのサインがそんなに多くないというか、だからその 24季節でしたっけ。
あ、24節気。
節気、うんうん、あれってもなんか見るけど、うん、今なんか温暖化とかもあったりとか、
あ、うんうん、
今年冬なのに暑くないとか、
はいはい、
なんかそんな、
うん、
もう分かんない、うん、そのなんか
切れ始めたぞ。
そうそうそうそうそう。いやーもう本当にだからなんか昔の人がせっかく作ってきたそういう情報データはもうある程度でしかその信じれないというか、いやだからもう本当に石垣のやり方って自分で見つけるしかないんだな。
いや本当そうですよね。俺こっち来て本当そう思うんだ。
なんかあれですよね、うん、せっかく永谷さんも岐阜から来て、うん、まあ、10年という永谷型の型を作ったわけじゃないですか、うん、それ一回変な話、うん、もうちょっと、うん、置いとこうみたいになってますもんね。
なってるなってる。もうなんかもう本当にね、
俺農業やってたっけみたいな顔、そうそうそうそう、顔する時ありますよね。
うん、なんかね、
なんでっていう顔しますもんね。
うん、全然わかんない。もう9月に来た時はまだ農家としてこう、うん、場所を移したっていうぐらいの気持ちでいたんですけど、
はい、
まあ9月ぐらいからいろいろね畑借りて作付けさせてもらって、
はい、
まあちょこちょこ取れてますわ、
うん
うん、でも完全に1年生ですね。全然わかんないもんね今。
そうですよ ね、
ね、
逆にだからその10年間の方が、うん、
はいはい、
気持ちを邪魔するじゃないですか。
それある。
最初の本当の1年目だったら、うん、わー取れた嬉しいだけで終わるはずだったんですけど、
うん、
はいはい、うん、ちっちゃいなとか、
うん、こんなはずじゃなかった。
そうそうそうそうそう
そうなんだよね。まさに今そんな感じで、うん、大豆もね、うん、まあ取れたは取れたけど小豆とか、ね、すっごいちっちゃいうちに、ね、1ヶ月ぐらいで花咲いて、
うん、
うん、で本当にちょこっとしか取れないからね。豆はまあ綺麗だったけど、
そうですよね、
来年の種本当に種分だよって、
ね、
っていうのがあったり、ね、あと先週じゃがいも、
はいはい、
まあ、じゃがいもを記録し、まあちょっとね、はいはい、栽培してるこう記録をつけてるんですけど、はい、10月17日に、
はい、
じゃがいも種植えたんですよ、はい、12月今20、あ、じゃあもう30か、
うんうんうん、12月30、
うん、2ヶ月ぐらい、
あ、はいはい、
うん、じゃがいもできちゃった。
あ、そうなんですか。
できちゃった。
できてるんですか。
すっごいちっちゃいんだけど、はい、背丈20センチ、30センチじゃないぐらい。でちょっとこの間除草のつもりでちょちょってやってたらなんかコツって当たったんですよ。
はいはいはい、
ああ、親芋根も触っちゃったかなと思って。
最初に植えた種芋ってことですよね。
そうそうそう、種芋触っちゃったかな、土寄せしてなかったよな、そういえばと思って、うん、とりあえずどんな状態かなってペペって土どかしてみたんですよ。綺麗なじゃがいも出てきた。
そうなんすか。
そう、このぐらいの、
あ、そこそこ大きいやつですね。
そこそこ大きいやつがね取れて、
ま、葉っぱもちっちゃいのに、
葉っぱちっちゃいのに。で、あ、枯れてるっちゃ枯れてるんですよ。だからあれこれで生育止まってるとか。なんかそれもよくわかんないし。
2ヶ月
2ヶ月
3ヶ月って言いますもんね大体。
ああこっちだとね、
内地、
うん、
もっとかかります。
ああ、でもそんなもんかも。
あ、でも今の時期植えないんでしたっけ。
いや、内地でもね、岐阜でもやってたけど、はいはい、8月の終わりから9月の頭に植えて、
はい、
年末掘るっていう、はいはい、だから3ヶ月か。
ああ
、まあ一応3ヶ月か、
うんうん、
いやいやいや3ヶ月じゃない、2ヶ月で取れちゃったもんな。
あ、じゃあ一緒なんですね。
いや、やっぱりね、うん、こっちの方が早い。
早い
と思う。10月の半ばだから1ヶ月以上こっちの方が遅れてるけど、
ああ、なるほど、
取れちゃったわ。
あ、
うん、でも取れる時期一緒なのかみたいな。どういうことっていう、そんなことばっかっすよ。
でもあれですよね、植えた時期ってこっちの、あのメイクマン、
うん、
で買った時期ですもんね。
それそれ、
並んだ時期ですもんね。
それ
あ、不思議ですね。
不思議。まああとはね、ちょっと1年目の畑だからっていうのもあるかもしれないし、うんうんうん、 まあ、声も全くやってないですからね、今回どんなもんかなと思って試しにやって
から超自然栽培ですね。
そう
そんなカテゴリーじゃないのにっていう意識もしてなかったのに、
そう、まあでもね、ちょっと自然農でこっちでやってみようっては思ってたんですよ。でもね、やだな、取れないの
取れないの嫌ですよ、
やだやだ
いや最近思うんですよ、だからその、なんだろう、その自然農だからとか、有機だからとか、その観光だからっていうんじゃなくて、やっぱりその一応農だから、いろんな組み合わせ考えられるんじゃないっていう、そのそれぞれのところかな、でいいんじゃないかなって思ったんですよ、ただ今の世の中なんか資源が高くなってきてるじゃないですか、なんか化学肥料もだんだん値段もちょいちょい上がってきて、でガソリンも、じわりじわり上がってきてとか、その中でなんか本当にその野菜ができるまでの中で一番いい方法をその中から、まあ、考え方として取れればいいんじゃないかなと思うんですよね、だからその時期もあると思うんですよね、だから冷めてたらやっぱり土の温度も低くなってるので、それで効かすっていうことも、一応は取りたいっていう大きいものを取りたいっていう欲はあるわけじゃないですか、
そもそもそれが能だからね
確かに、
ね、命をつなぐために始まったものだからそうそうそう、ね、取れないってどういうことっていう感じではありますよね。
そうですよね、そうなんですよ、だから別になんかそのできるんだったらいいんですよ、使わないで、ちゃんとできるなら越したことないし、でもできなかった時のリカバリーだったりとか、その何が間違ってたっていう検証っていうかいうのは、ただ自然にただほったらかして任すのは危ういですよね。
危うい。
来年はじゃあまた環境変わったかもってなったら、そのやり方通じなくなる恐れもあるから、どんな変化でも対応できる術としていろんな手段を持ってる方が、まあ持続性があるというか、つながるんじゃないかなと思ってて、ただお金使いたくないから買わないだけであって、難儀だからそこまでやらないよとか、で止めてたらいきなり自然農の人になってましたみたいな、いやちょっと違いますみたいな、その私は自然農をやろうとしてやったわけじゃなくて
たまたまそうなったんだ
とね、そうそう、たまたまそういう風に見えてるだけですみたいな、そうするとやりづらくなるじゃないですか、自然農でやってるのに肥料使ってるって言われたら、一言もそんなこと私言ってませんよみたいな
そうそうそう、周りにね、なんかこうカテゴライズされるってことはありますよね。
そうなんですよ、いやできたの取れればいいやって思っていました、すいませんみたいなそんな大層なあれとか、挑もうなんて思ってなくてみたいな、そういうのはありますよね。
ね、だまあ何を目的にするかっていうのでも違うんでしょうね。
そうなんですよね、
やっぱりその日々の糧を得るための能なのか、それともこう自然の摂理にこう近づきたいがための能なのかっていう、
そうです ね,
ね、自然能をやってる人って結構そっちの方が強いじゃないですか、哲学とか。
そうですね、なんかその自然に対する自分の問いを見つけたいというか、その答えを、そんな感じはありますよ ね結構
そう
生き方すべてみたいなところもなってくるから、
まさにね、
まあだから暮らしの中の一部としての能っていう、多分俺の中の位置づけなんですよね。そうするとそんなにその、そのやってることの能だけじゃないんですっていうことになるのでは
い、はい、
そうなんですよね、
って考えるとやっぱりローインプットハイインカムの方がいいですよね。ちょっとの努力でめっちゃバックくるみたいな、
そうですよね、
っていうのを考えるのがやっぱ農業かな。
少ない資源っていうか、できるだけ資源を抑えながら、 最大の効果を発揮させるっていう、はいはい、ところもあるってことですよね。
うん、ね、うん。で、岐阜でやってる頃は、まあ、僕もその哲学とか、うん、その自然の真理をとかそっち側に結構寄っちゃってたけど、まあ、こっち来てみて、うん、まあ、今はもう、うん、たくさん取れた方がいい。お塩もたくさん食べたい。素直にね。
そうっすよ、
ね。うん、うん、思ってますわ。
ハウスとか完璧に環境制御されてて、うん、何度とか全部決まった上でやるんだったら、うん、その投入量もできるだけ近づけられると思うんですよ、
うん、
その今まではちょっと実験しながらやってたけど、だいたいデータが集まってきたら、うん、これぐらいの量でこれぐらい取れるっていうのは、
うん、
その環境制御されたところには行きやすいと思うんですけど、
はいはい、
ね、こんな風ビュービューだったりとか、
うん、
雨毎年この時期降ったり降らなかったりっていうところもあるのに、
うん、
ただただ自然にそこを任す路地の人、
うん、
ってなった時に、
うん、
だったらそこになんか何もないというか、なんていうかその行為に対して、
はい、
ただただ野菜を見てる人、
うん、
みたいな話なのかなと思って、
あ、
でもこの環境だったらこういうことした方が植物生理的には合ってるから、
うん、
ぼかしでも、うん、そのそこに合ったものを適宜投入できればいいんですけど、
うんうんう
ん、そんなに俺は自然農に対し、うん、みたいな人ではないんです、
うん、
っていうのをこういう高々に言いたいんです、
はい、うん、俺もそうじゃない
そういうね、
はいはい、うん、そういう人だったけど今は抜けたから、うん、そこじゃなかったな自分の中では、
うん、
うん、よかったけどね、うん、うん、そういうスタンスでやってみて分かったことがたくさんあるし、
うん、
うん、やっぱこう自然の真理みたいなのにね、近づいていきたいっていう欲求があるし、うん、今でもそれは残ってるけど、ね、
はい、
バランスが変わったって感じですかね。
あ、多分だから結構その気温でも変わるんだったら変速値が多い状態になるわけじゃないですか、路地っていうのは特に。
そうですね。
で野菜別でも違うし、
はいはい、
そう考えるとやっぱり、
うん、
まあ、あの、なんていうんですかね、対応力を磨くみたいな、
あ、
その脳の中でもとか、
うん、
だから多分それが他の一般のことにも使えるというか、
うん、本当にね、うん、
そう決めたら危ないんですよね多分、
うん、
なんか有機栽培してるから、
はいはい、
観光だからとかじゃない、誰かがつけたカテゴライズに自分がとらわれてるから変なことになってくるんですよね。
うん、それは本当に大いにありますよね。
そうですよね。
なんかこう他からの、なんだろう、縛り付けが強くなるっていうのかなもう自分のこう身動きが取れなくなっちゃいますよね。
そうですよね。
この幅の中であんたやりなさいよ
って、
まあ、そうそう言われてはいないけど、そういう風になっちゃってますからね、そういう状態って。
あー、確かに。
うーん、
だからその人にそのなんていうんですか、自分がやってることを説明するのも難しいっていうか、
うん、
そう捉われちゃうと、捉えられちゃうと、
うん、
やり直し聞かなくなるじゃないですか、
うん、
ちょっと忘れてとか言えなくなるじゃないですか。忘れないじゃないですか絶対。
言えない、
あの時あんな言ってたでしょとか言って、
ね、絶対言われる
あの時はあんなに思ってたけど今は違うとか、
はいはい、
言い出せなくなるじゃん、そんなこと言う、みんなの前で言われちゃったらとか、
はいはい、
いやいやいやいやいやっていうだからなんか、
うん、
今年はやっぱり、
うん、
いろんなの試したので、
はいはい、
栽培にしても、
お、
来年はこれをちゃんと形にするっていうか、
うん、
変な話、今までやったことのないことをやったから、
うん、
それをちゃんと再現性が持てるというか、
うん、
また作っても同じような結果に持っていけるようなことにしようと思って来年は。
なるほどね。お
ー、ちょっとあれこれやりすぎて広がりすぎたものを一回ちょっとキュッてしてから整理しないと、ずっと遊んでることないじゃないですか、なんていうんですかちょっと触ってちょっと触ってちょっと触ってってことになると、 なんかやりっぱなしじゃないけど、
はいはい、
ちゃんとそこ整理整頓もう一回して、
うん、
でそこからまたこう考えたことをまた来年に生かすための整理期間でもあんのかなみたいな、
なるほどね
って思いましたね。だから、うん、今年の反省っていうよりは、うん、来年はそうしようみたいな。
まあ僕もそうかな、うん、まあ、この3ヶ月だけだけど畑やってたの、
うん
うん、やっぱこうここの環境で可能性を見たというか、これやってみたら面白そうだなというのが絞れてきたから、
はい、自分
の
中で、はい、うん、いいですね。
やっぱりね、下森さんに豆豆ってずっと言われてるから、豆は面白いなってちょっと豆を集中的に来年はやってみたいなって。
いいですね、
うん、
芋部と豆部。
あ、そっか、下森さんは芋、まあ、
芋は一応なんかいろんな種類やってみたいなと思って、
うんうん、
そうなんですよね、
うんうんうん、
そうなんですよ。だからその芋というカテゴリーの中でちゃんと整理するっていう。
あ、なるほど。
今はただただ植えて遊んでたみたいなイメージだったのが、はいはい、うん、あ、大体分かってきたなと思って、
はいはい、
そうなんですよ。やっぱそういうのちゃんと残していかないと、
うん、
環境は変わるけど、うん、ある程度の形は整理しておかないと、
うんうん、
やっぱり引き出しがすぐ出せないというか、
あ、
雨降ったからどこしまったんだっけ、あのやったやつ
名前すら出てこない。
そうああそれまずいなと思って、嫌なんですけど、性格的にそういうの得意じゃないからっていうか、はいはい、つまんないと思うタイプだから嫌だけど、
あ、
まあでもそんなことしない、ただそんなちょっと植えたぐらいでできたわーいって言ってるやつの話誰が聞くみたいな
そう、やっぱりね、ある程度のこう量のインパクトってありますよね。
そうなんですよ、形づけてるっていうことがやっぱり、
うん、
その正面というか、
はいはい、
表現になってるはずなの で、
そうですよ、ね、
毎回言ってること違うとまたまた俺の話2秒だけでも聞けみたいな。
はいはいはい、
2秒。2秒だけ。
短
い。短いっすよね。
短いっすね。
芋豆みたいな。
え、何？
ってなりますよね。以上みたいな。
でみんなおじけぼりみたいなね。
そうなんですよ、はいはい、そういうことはちょっと嫌だなと思って、
うん、
今回永谷さんたちだったりとか他の人たちもまた畑に参加してくれるようになってきたんで、
うん、
やっぱりそういうつながりというか、
うん、
この前のぼかしもみんなで作ったのやっぱ楽しかったです
ね。いや楽しかったですよね。
あれ一人でやってるとただの作業なんですけど、
そう本当にね、
4、5人でワイワイガヤガヤ言ってるから早く終わったねみたいな、はいはい、なんか1時間ぐらいでしたけど、
あれもっと集中してやったらもっと早かったよもうみんなやいのやいの言いながら言ってたからでもあれはいいっすよ ね、 ね、ああいうのがいい。やっぱ
なんかよく段取り8割、仕事2割とか、
うん、
まあ人によっては段取り9割で仕事1割とか言うじゃないですか、
はいはい、
逆にユンタク8割2割仕事みたいな、はいはい、そんなでもいいのかなって思いましたね。
思いますよ、うん、やっぱそのぐらいのね、なんかゆとりを持った方が、
うん
うん、なんだろう、なんつーの、生き物として健全かなっていうね、
うんうんうんうん、
そんな気はしますよね。
しかもなんかこの、うん、みんなで目的のあることをみんなでやってるから楽しいじゃないですか、
うん、楽しい楽しい。
で結果も一応出るというか、
うん、
ぼかしの仕込んだやつを広げてまたそれを使っていくとか、
うん
うん、そういうのがなんか変化がありますよね。
ね、うん、そこだけで終了するものじゃないから、
うん、
やっぱなんか能的なもんってそこがいいですよね。
なんかいいですよ ね、
そこの1回作ったけど そこの先があって、
うんうん、
でそこの先にあるものが終わったと思ったらその先にまた続いてるみたいな、
うんうんうん、
ね、
そうですね、
うん、
それがみんなの暮らしの中でちょうど輪がかぶっとるっていうか、うん、だからそういうのがなんか暮らしの中で入ってる方が楽しいなっていうか、
うん、
無理もないしっていうか、
うんうんうん、
みんなで もう11時ぐらいからやるかみたいなこんな時間あるのかみたいなお昼まで1時間しかねえぞとか言いながら、ね、11時から1時間で終わらすとか、うん、でまたそれぞれのまた暮らしに戻っていくみたいなのいいなと思ったんですよね。
うん、ねそれだったらねこう1日束縛されるとかなると
あそうす、ね、
なんかちょっとこうなんつーのが重たいじゃないですか。
重たい
っ
すね、
うん、でこう行くぞって覚悟決めないといけなくなるから、うん、まあ今日はやめとくかってだんだん離れていっちゃう。
そうそうですね、う
ん、でもああいう感じでなんかライトにね、うん、スポット的にポンってきて、うん、わしゃしゃってみんなで楽しんで、うん、じゃあまた
そうっすよ、ね、
帰ってくみたいなあのぐらいは
いいっすよね。なんかだから練習しないくせに試合の時だけ集まるみ
たいな、うん、あーなんかすごい分かりやすいそれ
普段それぞれで練習してるか
はい、はい、もしくは練習もしてないか
してないかだけど、
はいはい、
試合の時は楽しいみたいな。
あ
でお互い文句言い合うとかディスり合って
俺散々ディスられたんだけどだどういうこと。
いやあれはもう求めてる顔をしてたから長谷さんが
まあいじられ待ちっていうのはありますけどねこういうこと言ってるからいじられるんだよ。
美味しいなと思いましたもん俺変わりたいなと思いましたもん変われるもんなら変わりたいですけど
こういうの役割があるからね
役割があるから
何なのこの話。
いやでもなんか、はい、そういうのを永谷さんが来てからやっぱり徐々にそれが膨らんでったの で、うん、でこの年末の着地点は、うんうん、あの時は予想できなかったですよ ね、
あ
そ
すね。
その今年の始まりから考えたら、
うん、
あ女のケツ追いかけてきたやつ石垣に来た一緒にやるか
そんなこと思ってやがったのか
最初の放送からでもなんか最近の、 知り合いから、うん
はい、
今沖縄本島に行って、うん勤めてる人がいるんですけど、うんうん、そいつから久しぶりに電話あってラジオ聞いてますよみたいなポッドキャストだけどねみたいな細かいけどラジオは電波に乗せて送るやつだからねみたいな
そうだよね
ポッドキャストはネットだからねみたいな、
ね、原理が違うからね
そうそうそうまあ一応なんかその自分の畑にもちょいちょい来てくれてたやつだったんでもうなんか石垣のこと思い出して、うん、泣いちゃいましたよみたいな重たい重たいな痛いなあでもなんかそういうポッドキャストの良さっていうか永谷さんに前の回かなんかで、うん、その岐阜から、
うんうん
出てった時に本人は女のケツをニタニタしながら出てっただけだけど残された人たちは寂しいんだぞみたいな話したじゃないですか
そんな女のケツをかけてニタニタなんてそんなこと言ったっけ言いたかっただけでしょ
言いたかった
まあそういう話はした
いでもやっぱり声が届くっていいですねって思ったんですよ。
あ、
でも全然連絡なかったけど、
うん、
だけどそういうことがやっぱり声聞くとやっぱ雰囲気がわかるんでしょうね、うん、ある程度のその楽しそうにしてるなとか、
そうそう Facebook とかね、はい、なんか Twitter とか今 SNS いろいろあるけど、うんうん、やっぱりこの辺が音声の良さかもしれないですね、
うん
うん
うん、しかもなんかその農家なんですよね行ったやつは。
ああそうなんだ。
まあだから農家って一番相性いいじゃないですか、
うん、
ポッドキャストとも、
うん、なんかね
なんかいいっすよね。
もう農系ポッドキャストと言われるポッドキャストがねバンバン生まれてるみたいだし ね、 今もね、
うん、だからその聞きやすさとか、うん、やっぱりその似たようなことでつながってたりとかする人に届きやすかったりするから、
うん、
めちゃくちゃこれいいことやってるんじゃないって勝手に酔いしれてました。
酔いしれてたそれで何度も自分の声聞いちゃう。
そうそうそうそう、もう3回以上は聞こえた。
3回以上聞きすぎでしょ
年末だから、うん、その時間空いたらもうずっと、
うん、
1話から聞き直しますもんね。また
はこれ
これとか
しゃべりっぱなし
を もう一個とか自分の
さ石垣ラジオじゃない石垣娯楽の方聞いてたら終わんないんじゃないか正月が
多いから倍速ですよもう
なるほど倍速って手段が
倍速もあるし
確かに
でもなんか本当に聞いてたら振り返られるというか、うん、あ この時期の話だなとか、
はいはい、
すごい鮮明になるっていうか、
あ
ただ慌ただしく、
うん、
その年末っていう、
うん、
最後に来たわけじゃないんだなみたいな。
そうですね、うん、なんだかんだやってきましたから
ね。そうです
ね。お、ね、仲間も増えてね。
仲間がびっくりするぐらい一気に増えましたね。
増えましたね。お、借りてるメンバーが今僕含めて5人。
5人ですよね。
でまた増える予定でしょ。
そう、来年か下手したら3組増えるかもしれない。
3組増えるんだ。
もうみんな仲良くしてくださいって感じです、ね、
え、大丈夫、
喧嘩しないで。
本当に大丈夫。
喧嘩したやつはもうすぐタイバタ、
タイバタ、
タイバタケみたいな、
タイバタケ
出てけみたいな。以上。そう、まあその広がりも楽しめたなっていうのはちょっと、
うん、
いやもう感謝ですね永谷さん。
そうでしょ、感謝して。
腹立つな今。一気にここまで喉までちょっと泣きそうになったのにぐんって下がりましたね。消化できた。
あ、消化できた。
待って。
いや目の前でおっさんに泣かれても
ね。ぐすんぐすんって。
あ、めんどくせえ。いやいや、まあね、おかげさまで僕もね、もうこんな早くからあの畑やれるとは思ってなかったから、うん、ありがたいですよ、本当。もうありがとうございます。
いやいや、もう全然ですよ、う
ん、いやいやいやいや、全然ですね、うん、でもまた落とす。いやいや、本当に
あれはどうなんですか、今やってる、うん、その本業じゃない、
うん、
いわゆる週末ファーバーみたいな立場になったじゃないですか、
うん、
感じはいい感じですか。
いや、時間欲しいね。
どの時間が欲しいんですか。
週末ファーマーにかける時間ね。やっぱ週2だとやりたいことがいっぱいあるから。
あ、確かに。
そう、そうするとね、
用事とかも済まさないといけないこともありますもん ね。
そうなんですよね、
畑以外の。
うん、
本業の時間と、
うん、
本業でできなかった、
うん、
そのなんか事務事というか、
なんかね、お家のこととか、ね、
とか、
うん、家事もそうだし、
そうですよね、
ちょっと家計をつけてみたりとか、あの家の片付けとかっていうと嫁に、あの全然片付けてないじゃんって怒られるんだけど。
体は畑行きたいけどなみたいな。
そう、気持ちはあるんだけどなみたいな。
うん、
まあでも流れはできてきたんだけどね。そういうね、うん、
確かに。
うん、やっぱりね、もうちょっと時間があったらいろいろ試してみたいなっていうことがね、ありますね、うん。まあ、
でも徐々に徐々に、
そうっすね、
なんかあれですよね、脳、うん、の部分もバランス的に足りないんであれば、
う
ん、5-5 ぐらいに
5-5 ぐらいにね、
ふわっと
放って
くれ、
はいはい、
れるような、
うん、
まあ、仲間も増えたんで、
うん、
そこら辺もできたらいいっすよ
ね。だからまあね、年末だからってことでちょっと来年の抱負なんか少し喋ってみようかなって思うんだけど、うんうん、
はい、
うん、ちょっと収益性を考えてもいいかなって。
大事です ね。
出荷できるものとしてなんかこうちょっと集中的に、
うんうん、
まあ、僕の場合は豆を、まあ、やっぱりやってみたいな。
あ、豆豆豆
豆豆豆で、どんぐらい取れるかわかんないけど、
うん、
で豆を中心に作付け考えてみたら
面白いかな。あ、いいっすね。
豆の連作ってあんまり良くないから、
う
ん
う
ん、
その
間に何か挟
むか、
まあ、その辺を考えながらちょっと来年は、うん、畑やってみたいなと思っております。ちょっと年末っぽいでしょ。
いいですね。
でしょ。
で、5対5ぐらいに持ってくると、うん、脳と香りを5対5ぐらい。
あれ、今の本業どうなんだ。いや、また今の本業をね、楽しくやってますからね。あっちも頑張ろうと思ってるよ。
そうですよね。
うん、
いや、だからその難しいですよね、
うん、
その結局時間の配分とかも。
そうそう、
本当は1日3時間来て畑に、
うん、
それからお金になるような仕事も行って、でまた次の日もとか、なんかそれがそれも楽しみですよね。その週末ファーマーと言われる人たちでも、こんな立派な野菜というか、
そうそうそう、
ちゃんと野菜できて、ね、まあ、そこに収益性もプラスされればなおいいっていうところまでできれば、その形が見えればめちゃくちゃ面白そうだなと思って。
そう、なんかね、今はあの本業があるはあるけど、まあ、パートっていう立場もあるから、はい、まあ、フルタイムとはいえ、まあなんかね、個人事業主の延長みたいな気持ちなんです
よ。ああ、なるほど、はいはい、
なんかこう
向こうは講師ぐらいで行ってると。
いやいやいや、そこまで言わないけどなんか業務委託されてる気分。
ああ、はいはいはいはい。
で、まあやれることは向こうでもやってるし、まあ畑はね、今ほんと家庭菜園ぐらいだけど、でもこれもまあなんかこう仕事のうちみたいな。
あ、
結構なんかね、暮らし方の、なんだろう、一日のバランスのかけ方は違うけど、気分的にはね、岐阜で農家やってた時とあんま変わらないですよね。
あ、はいはい、
そう、だからこれからもそのバランスの取り方が変わっていくだけで、まあ、ずっと個人事業主気分、なんかその方がね、
いいですよね、
精神的にこう健やかかなって思いますね。
そうですね、明日仕事だとか会社だって思わ、あんまり思わないってことですよね。それでいいと思うんですよね。もうちょっと多分なんていうんですかね、その人を束縛する時の基準が成果とか楽しさぐらいにしといて、時間ではしないとか、そういう形がなんか見えるんじゃないかなっていうのも期待できますよね。
ああ、なるほどね。そうかそうか、そういう考え方もできますね。
結局その時間で拘束されてもやれることってその人にとって違ったりとか、結果出すまでに何時間かかってんだってなると、それってじゃあ合ってんのみたいな話にもなるじゃないですか。でもこれが強すぎるとちょっと何て言うんですか、今の時代人が奴隷のように使われるというか、なんかできるやつだけはすごい儲かってみたいな話にはなるんですけど、でも自分の人生の中でのその時間に対する考え方であれば、それでもいいんじゃないかなと思うんですよね。その時間軸じゃない、その楽しみとか成果とか、そういうところに、なんていうんですかね、時間軸は一応あるけど、あるけど、それがメインとな、メインの柱ではないってこともできるんじゃないかな。
そうですね、
そもそも脳ってそうじゃないですか。
そうそう、ほんとまさにね、
夜が良ければ雑草もパッと消せる人もいるし、夜が悪い人はボーボーにしてから俺みたいに
今の俺もそうだけど
そんなさらっと最初に書いとけば終わってたのに
はいはい、ほんとね、
そういう脳ですよね。でもいいっすよね、なんかそのみんなの感じが、いいなって思うし、
シュモスさんだって楽しそうじゃんもう本当にいろんなことやったでしょ今年
いや、やりましたね、広げすぎてそうなんですよ。まあでも本当にいろいろなんか漠然としてたのが、こんなことだやりたいのっていう、ちゃんと決められたっていうか、の形でもやっぱり家作ったりする形でも、人を手伝ったりとかっていう、人と関わることとか、それがお金になるとかならないとか、お金にならない場合の物事って何だろうとか、だからお金の価値しか見えなかったものが、なんかいわゆるそのなんか心の価値だったりとか、そういうのがちょっと。なんだろう、ちょっと見えたっていうか、今まではなんか時間かけるお金みたいなこれ合ってんのかみたいな、はいはい、でもお前やってきたこと大体お金になってないだろみたいな時間かけた割にやってる割にはみたいな、はいはい、いやでも徐々にはできてるんですってっていう、はいはい、ちょっと言い訳じみてたからちゃんとするっていう来年はちゃんとするっていう、
なるほどね、
そうですね、型を守る、 型を一回守る。
あ、型を。はいはい。
そうですね。
うん。
そんな感じですかね。まあ長谷さんたちも来たことで、自分がやりたいと思ってたことのブーストになってくれるというか。ここもやりたかったんだけどって今豆洗脳が終わってるから。
あ、
中谷さんに対してし
まもう、ま、もう洗脳されちゃった。
豆洗脳っていうか、でも甘めやってくれる、めっちゃ嬉しいと思って、明日らまた2人で掛け算になるから、
う
ん、
はいはい、
こんなやり方とこんなやり方と、こんな豆とこんな豆っていう、また膨らむじゃないですか。
ああ、そうですよね。
やっぱりその豆が1個作れたぐらいで、そこに味噌からなんやらの発展を考えたんですけど、でも味噌汁にする味噌の豆の種類というか、それはこれがいいとか、ちゃんと分けないといけないし、あと時期によってもとか、
でも種類をね、いろいろ作ったらひょっとしたらブレンドしてもいいかもしれない。
ああ、いいっすね。サラダにもなるし、
うん、
おー、ただ湯がくの難しそうですね。
あ、茹で時間が変わる。大豆だったら多分大丈夫だけど
な。そういうのどうするかっていう。
あ、ね、お、白いんげんとか早いもんな。
うん、下大豆はめっちゃ遅いですよね。
あ、ね、言ってましたよ ね、 ね、
まあでもそういうのをクリアしていけばいいってことですよね。
ですよね。
もうめっちゃやることはいっぱいありますね。
やれることはいっぱいあるよ。
本当に、
うん、
だから多分みんなの形がそれぞれできてき、はい、て、それが同じ畑で混ざり合うっていうのがめちゃくちゃいいと思って、これ永谷さんが多分別のとこ行っちゃったりすると、
うん、
ちょっと疎遠になるというか、
あ、うん、
やっぱり遠くの恋人より近くの女がいいですよね。
下世話だけど、まあそういう話だよね。そういうのはある。
だからその中でやりたいなみたいな、 その、うん、それぞれの形が同じ器の中で違うように動いてるように見えて、
うん、
形に変わっていくっていう楽しさっていうか、
うん、ね、まあ、それこそがですね、あれですよ、いい畑のこう土の中の状態です
よ。あ、
ね、微生物のこうバランスがこう拮抗してて、
はい、
うん、それぞれに影響し合って、うんうん、でいい作物ができる。
うん、
なんかこう土の、まあ、野菜とか穀物とか米とかもそうだけど、はい、あれは結果でしかないっていう話をしますよね、うんうん、土がどんだけ超えてるか、まあ、その超えてるからこそできる結果が地上で収穫です。だからまあこういう、ね、今コミュニティができつつあるっていうのもできてるけど、
うん
うん、これから結果がねどんどん出てくるんでしょうね。
そうですね、
うん、
今は多分本当に人作り、土作り、
うん、
コミュニティ作り的な、
うんうんうん、ね、だからベース作ってるんですよね。
ああ、うん、いいっすね、
うん、
なんでこんなこと思いつかなかったんだろうって、
うーん、
今なってって。
それは今までの蓄積があってからこそなんですよ。
そうですよね、うん、だからなんか何でしたっけ、しかるべき時に、
うん、
しかるべき場所で、
うん、しきあるべき場所。
いいこと言おうとしたね。
いいこと言おうとするから、
全てタイミングだったんだなみたいな。
そうっすね。いや本当になんか、うん、まあ、そういうタイミングって与えられてんのかなって思うぐらいね、うん、不思議なもんで。
早かったっすもんね。
早かった、
混じり合うのが。
うん、ね、
びっちょびちょですもんね、お互い。
いやもうね、
絡みすぎ
て、びっちゃびっちゃ。汚い表現が、
下世話だ一番。
うん、
あ、もう、いや、ようやくじゃあ年末感出ましたね、うん、今
出ましたね。ちょっと来年
振り返ることによって、
おお、じゃあもう48分回ってますので、そろそろ締めますか。
あさって元旦、
あさって元旦、
いや、
もう、まあやっとなんか年末感出てきたとはいえ、
はい、
あれって感じ。それはまあ、
そうですね、
本当あれって感じ。
だって半分から来たから、永谷さん
半分、うん、半分以下だね。
半分以下だ、
半分か、あ、まあ、7月だから半分ちょいか、うん、
半分間の感じじゃないですか。じゃあ
半分間、そうでもね、
去年の1月から6月後半までの岐阜でのみたいな振り返りが、
もうね遠い昔のことのようだよ。
ですよね。
お、 え、何なのっていうぐらい、もう昔の。
逆に本当にいたのかっていう。
ね。
岐阜に。
うん。濃かったんだろうね。こっち来てからが。
暑かったし、
ずっと。暑かったしね。ね、台風で1回はね、缶詰経験したし、私。
いやー、じゃあ来年もまた仲良く、
はい、仲良くね、
仲良く喧嘩しましょう。
トムとジェリー、
トムとジェリ
ー。あれ大丈夫かな、これ俺らの年代しか分かんないんじゃない。もう
トムとジェリーでも今リバイバルされてんじゃないですか。
リバイバルしてるから、この今のこう、
うん、
これが歌詞だって誰も分かんないじゃない。
トムとジェリーのやつです。
はい、トムとジェリーのエンディングテーマかな、あれは。うん、
いいっすね。仲良く喧嘩しましょう。
はい、そうしましょうね。
では良いお年を。
はい、良いお年を。
じゃあまた来年。
また来年。
明後
日。明後日ね。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。